おはようございます。私は青少年本部講師の竹村正弘です。第1回目の本日は、青少年総裁谷口正信先生がお書きくださいました、日時計主義とは何かをテキストに、日時計主義で明るい運命を作るというテーマで話をさせていただきます。ある日、私が用事でタクシーに乗った時の話ですが、その時タクシーの運転手さんから、旦那、お仕事は何をなさってるんですか、と尋ねられました。私は、はい、青少年の講師をしております、と答えました。そしたら、その運転手さんは、青少年を知らなかったようで、青少年って何ですか、と再び尋ねられましたので、青少年の教えについて次のように簡単に説明いたしました。そうですね、人生はうまくいく時もありますけれども、思う通りにならない時もありますよね。でも、そのような時でも、そこに引っかかって悲観したり、嘆いたり、失望するだけでは、ますます深みにはまってしまいますね。そんな時にでも、マイナスに考えるのではなく、ピンチはチャンスなりという言葉もありますように、明るい感謝の心で受け止めて、これをきっかけに必ず良くなっていくんだ、と信じて、今自分がやらなければならないことを、一つ一つ実行し、努力を続けていけば、必ず状況は好転し、困難や悩みを乗り越えていくことができるみたいな。まあ、青少年は簡単に言うと、そんなようなことを教えてくれるんですよ、と話しました。そしたら運転手さんは非常に感心なさって、それは良い教えですね。そんな教えだったら、私も勉強してみたいもんですね、とおっしゃるので、目的地に到着して料金を払うときに、私はカバンの中にあった青少年の月刊誌を差し出して、この雑誌には青少年の心理が詳しく書いていますので、よかったら読んでみてください、と言って差し上げましたら、とても喜んで受け取ってくださいました。人生には嬉しいことや楽しいこと、ありがたいことや感動的なことなど、明るい出来事もたくさんありますが、一方で辛いこと、苦しいこと、悲しいこと、心配なことなど、暗いことも時として起こることがあります。でもそんな時、どちらの方に注目するか、明るい出来事に心を振り向けるか、あるいは暗い面に心を捉えられてしまうか、それによって同じ人生でも、あるいは同じ環境でも、随分違ったものとなってしまい、そこから受ける幸福感や満足感も当然違うものになってきます。以前、私はある医学博士の講演会を聞きに行ったことがあります。その時、大変興味深い話をされました。長年にわたって多くの患者と接してきた経験によると、患者には治りの早いタイプと、なかなか回復しづらいタイプがあるというのです。例えば、夜中に急病で病院に運ばれた時、自分は苦しくても診察に当たった医師や看護婦さんに対して、こんな夜中にすみません、お世話になります、と相手を思いやることができる人。こういう人は不思議と回復も早いそうです。ところが逆に、同じ休館でも苦しさのあまり、夜中でも何でも構わずに、ギャーギャーわめいて、苦しい、助けてくれ、早く治してくれ、と叫ぶような人は回復も遅い、とそのお医者さんはご自身の体験を通して、そのような感想を述べていらっしゃいました。よく使われる例えに、コップの中の水があります。コップの中に半分水が入っているとします。それを見てある人は、なんだ、半分しか水が入ってないじゃないか、と文句を言いました。しかし別のある人は、同じコップの水を見て、あ、半分も残ってる、ありがたい、と感謝しました。一体どちらの受け止め方、考え方の人が幸せな人生を送ることができるでしょうか。やはり、あ、半分も残ってる、ありがたい、と感謝する人の方が多くの幸福を手に入れることでしょう。青少年ではどんな状況においても物事の明るい面を見て感謝する生き方を日時計主義と呼び、このような生き方を昭和5年の立教以来、今日に至るまで約80年にわたって世界中の人々に伝える運動を進めてまいりました。今では世界約30の国地域で青少年の集まりが催されるまでになっています。 谷口正信先生は本日のテキスト、日時計主義とは何かの17ページから18ページにおいて、青鳥ね創始者谷口正治先生が、青鳥ねという雑誌の創刊号、これは昭和5年に刊行されたものですが、その雑誌に書かれている日時計主義について説明している5文章を引用されていますので、朗読いたします。諸君は日時計というものを見たことがあるか？それは一本の直立せる針と時間を記した一枚のバントでその主要部分が成り立っている。太陽の光線がその直立せる針に落ちると、針は盤面の目盛りの上に影を落として何時だとわかるのである。太陽のない日は時間がわからない。そして自分の見た日時計の盤面には、こんな標語が書いてあった。I record none but hours of sunshine. 我は太陽の輝く時刻のみを記録す。自分はこの標語を日時計主義だと言っている。そして青鳥ねではできるだけ輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り、思い出す。喜びに言語の再現力、言葉の創造力を応用するのである。この世界の人々が皆この日時計主義に従って、不快な一切の記憶を次の瞬間から追い出してしまい、悲しい連想や憂鬱な暗示を吹き去ってしまうようにするならば、我らのこの世界はどんなに愉快に幸福になれるであろう。朗読を終わります。今朗読したところに、我は太陽の輝く時刻のみを記録すという標語がありましたが、この考え方に基づいて、毎日の生活の中で、物事の暗い面ではなく、明るい面に注目してそれを心に留め、言葉に言い表し、文章に書き表していくことにより、周りの環境が整い、明るい運命が作られる。これが日時計主義というものです。この日時計主義を多くの人々に取り入れていただいて、幸福な人生を送っていただきたいと思うわけです。本日のテキストの18ページから19ページを朗読させていただきます。暗い環境の中にあるときに、明るい方面に注意を振り向けるだけで、世の中は良くなっていくだろうか。そんな疑問を抱く読者は大いに違いない。あるいは、悪に目をつぶって生きていくことは、社会の改善に寄与しないばかりか、悪をのさばらせることになるから好ましくないと考える読者もいるだろう。しかし、青鳥ねでは、神が創造された本当の世界、実相は全一元であって、悪はないと考えるのである。また、我々人間が肉体を使って生きる世界は、心によって一時的に作られる偽物の世界であると考える。それは、各自が一種の心のレンズを通して見る世界だから、心で悪を認めれば認めるほど、心のレンズは曇り、本来ある神の創造、実相が見えなくなる、と説いている。そのような神への無限大の信頼と信仰に基づいた生き方をすることが、日時計主義の生活である。朗読を終わります。このように、心を常に明るい方向へと振り向ける練習を積み重ねることによって、私たちの中に宿る神の子の実相が次第に現れてきて、喜びと幸福に満ちた人生が実現してまいります。そのためには心の訓練をすることが大切ですが、具体的には言葉の力を使って練習を行うのです。普通言葉と申しますと、口を使って発声する話し言葉、発声音を指しますが、青鳥ねでいう言葉はもっと広い意味があり、発声音の他に思念や表情までも含みます。思念とは心で思うこと。表情は顔で作る表情のことですね。青鳥ねでは、この思念、表情、発声音の三つを総称して言葉と呼んでいます。簡単に言えば、常に心の中で明るいことを思い、明るい笑顔を保ち、明るい良いことのみを語るように心がけると、それだけで運命が良い方向へと転換していくということです。この言葉の力の具体的実践として、青鳥ねが今、皆様にお勧めしているのが、日時計日記です。この日時計日記は、 全国にある青鳥ねの布教伝道の中心拠点である教科部などで購入できますが、この日時計日記は毎日の生活の中で起こった良い出来事、嬉しいこと、楽しいこと、明るいことのみを記録する日記です。私たちの周りにはよくよく眺めてみますと、意外に良い出来事、嬉しいこと、楽しいこと、明るいことがたくさんあるものなのです。普段はこのことに気づかなかったり、見逃してしまいがちなのですが、この日時計日記をつけ始めるようになると、私たちの周りには良い出来事、嬉しいこと、楽しいこと、明るいことが満ち溢れていることに気がつくようになります。そうしますと心が明るくなり、それに伴って神様が作られた本当の世界、実相世界にある素晴らしいもの、良きもの、喜びや調和などが自然に現れてくるのです。最後にテキストの端書きに書かれている谷口正信先生のご文章を紹介させていただきます。朗読いたします。人間や人生の良い面を伝える報道や情報が枯渇している中では、次世代に希望や喜びを与えることはできない。教育の基本は愛と信頼と明るさであるのに、憎しみと疑惑と暗黒の情報が子供たちの環境を覆っていては、教育改革など絵空事である。まず子供たちに一番近い親世代の人間が、人生と社会の真実なるもの、善なるもの、美しいものを認め、賛美することから始めるべきである。親が人生に喜びを見出さずに、子が幸福を感じることなどできるはずがない。私の言う人生の喜びとは、収入の高や所有物の多さのことではない。他人と比較などしなくとも、自分の周囲に、そして自分そのものの中に、真実や善や美はあるのである。それを見出すための心の訓練が日時計主義である。朗読を終わります。日時計主義の実践をすることで、自らの明るさが引き出されてくるとともに、その明るい光が周囲の人々の中に宿る神の子の実相を引き出すきっかけとなり、やがて明るく調和した世界が実現するのです。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございます。